聖書を朗読いたします。ルカの福音書15章8節から10節まで。ルカの福音書15章8節から10節まで。またドラクマ銀貨を10枚持っている女の人が、その1枚をなくしたら明かりをつけ家を吐いて、見つけるまで注意深く探さないでしょうか。見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて、一緒に喜んでください、なくしたドラクマ銀貨を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、神にある喜びと題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日も聖書の御言葉が広がれました。それぞれの家庭にあって、私たちはあなたの御前に出ております。どうぞ、聖霊様がお一人お一人の心に御言葉を届けてくださいますようにお願いいたします。飾るものをどうぞ通りを聞く札として用いてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所は、イエス様が語られた最も親しまれている三つの例え話の2番目です。有名ないなくなった一匹の羊の話、放蕩息子の話の間に挟まれているわずか3節の短い御言葉です。100匹の羊の話に続いて語られているので、似たような話として印象にはとても薄い話です。99匹の羊を残していなくなった一匹を探し求める羊飼いのその話が感動的に語られた後に、同じような話が出てきますので、そのまま素通りしてしまうような箇所です。しかし、ただ単に似たような話を繰り返しただけではありません。ここに込められたイエス様からのメッセージがあります。今日はここから、神にある喜びと題しまして、御言葉を共に分かち合わせていただきたいと思います。まず最初にこの例え話から教えられたいこと、それは私たちの価値についてです。15章の8節を読み出します。また、ドラクマ銀貨を10枚持っている女の人が、その1枚をなくしたら、明かりをつけ、家を吐いて、見つけるまで注意深く探さないでしょうか。100匹の羊の話と同様に、10枚の銀貨のうち、その1枚がなくなってしまい、必死で探し出して、見つかったから嬉しいという話です。そして、なくなったこの1枚の銀貨とは、いなくなった一匹の羊と同様に、この私のことであり、これを聞いているあなたのことであるという話です。この例え話は、先のいなくなった羊の話と比べると、少しインパクトに欠けます。100匹の羊を飼っている羊飼いと比べると、10枚の銀貨となると、話としては目を引くものがないなと私は思ってしまいます。しかしこの話が語られた背景を知ると、その10枚という数に込められた価値というものが見えてきました。10枚の銀貨、そして1枚の、失われて1枚の銀貨という価値がこの話から見えてきました。この女性はドラクマ銀貨を10枚持っていたと言います。ドラクマという通貨は、デナリと同じ価値があると言います。では、1デナリ、1ドラクマとはどれくらいなのかと言いますと、当時の人が 一日働いて得ることのできる日当が一デナリ、一ドラクマだったのです。ブドウ園で働いた人の賃金が一デナリだったという話でも有名です。この一デナリ、一ドラクマは、ではいくらなのかと言いますと、まあ一日の労働賃金と言いますから、まあ今の日当で言いますと、まあ、東京で日払いの賃金では、まあ、1万円くらいでしょうか。皆さんは1万円なくしたら、どれくらい必死で探しますか？昔ですね、私の父親がですね、居酒屋を経営していまして、で、居酒屋を開店するお店を開く前にですね、買い出しにいつも行くんですけど、1日の売上金ですね、前日の売上金を持ったまま買い出しに行ったんです。で、買い物を終わった時にですね、ふと気づいたんですけど、その売上が入っていた財布というんですかね、ちょっとしたセカンドバッグみたいなものなんですけど、それを丸ごとなくしてしまったんです。中に入っていたのは20万円ぐらいのお金が入ってたんですけど、まあ、そのセカンドバッグをこう買い物したものをですね、カゴから詰め替えるときにですね、台の上に置いてですね、そのまま車に戻ってしまって、はっと気づいて戻ったらもうお金はなくなっていた。もうですね、そこに置いたもの、確かにあったものがなくなったんですけど、誰か盗んでしまってですね、もう探しても探しても見つからない。まあそういうことがあって、とても悔しい思いをしたことがあります。まあ、皆さんは1万円という金額をなくしたらどれくらい必死で探すでしょうか。まあ、探しても探しても見つからない。まあ、そういった場合はどこまで粘って探しますか。まあ、盗まれたわけではなくですね、家の中で部屋の中で落としてしまって確かにどこかにあるのです。必ずどこかに落ちていて、まあ、それが今は見当たらないだけなのです。この1万円をどこまで皆さんは探し続けるでしょうか。で、この1万円という金額、まあ、今1ドラクマをですね、1デナリを1万円という金額に置き換えて話してるんですけど、この1万円をですね、考えてみたときに、おそらく同じ1万円でも、学生さんにとっての1万円と働いてる人の1万円では重みが違うかもしれません。まだ親御さんからの養いを受けている人の1万円と、なんとか家計をやりくりしている主婦の1万円とでは価値が違うかもしれません。まだ働いたことのない方の手にする1万円と、この1万円を稼ぐことの大変さ、働くことの大変さを知っている人の1万円では、同じ1万円でも重みが違います。まあ、お小遣いとして1万円をもらってですね、まあ、その1万円でどこかに遊びに行ってその1万円を使ってしまう。その1万円とですね、一生懸命汗水垂らして苦労して働いて稼ぎ出す1万円。それはですね、もう重みは違います。また、大金持ちにとっては1万円なんてのははした金と思えるような金額かもしれません。で、この1ドラクマは全財産が10ドラクマしかない家庭の持つ1ドラクマです。これがないと生きていけないのです。まあ、そう考えた時の1ドラクマは相当重みのあるものです。このドラクマは、まあ、1日の労働賃金だったと先ほど言いましたが、まあ、当時の人たちはこの1デナリで、1ドラクマでなんとか1日食いつないでいたと言います。まあ、そうなりますとこの1デナリ、1ドラクマは一日の食費相当に当たる金額となります。貧しい家庭にとってこの一デナリがないと食べていけないのです。一ドラクマがないと食べていけないのです。家族が飢え死にしてしまいます。 この主婦にとっては、家族にとっては、この一ドラクマを失うことは死活問題でした。ですから、必死になって探したのです。明かりをつけて、家中を吐いて探したのです。見つけるまで注意深くそれを探したのです。まあ、当時の家というのは、壁に直径46センチほどの丸窓が一つあるだけだったと言われています。外からの光はあまり入ってこない暗い部屋でしたので、明かりをつけなければなくしたものを探すことが難しかった。また、床というのは乾燥した藁を敷いただけの土間でしたから、まあ、そういう床の上に落ちてしまった銀貨一枚を探すというのは、まあ、枯草の中に落ちた針を探し出すようなものでした。ですから、銀貨探しにはよほどの執念が必要だったのです。まあ、この例えによりますと、神様は私たち人間をこの一ドラクマに例えたのです。あなたの価値はこの失われた一ドラクマの価値と同じだと言ったのです。まあ、先ほどの話ですと、同じ一ドラクマでも誰が持つかによってその大切さは違いました。貧乏人の持つ一ドラクマと大金持ちの持つ一ドラクマでは重みが違うのです。では神様はどちらなのでしょうか。明らかに大金持ちです。ではなぜこの一ドラクマに神様はこだわるのでしょうか。他にもたくさんお金を持っています。私などいなくなっても、いくらでも代わりになる人がたくさんいます。なぜ神様はそれほどまでして私を探し求めてくださるのでしょうか。それは、あなたの価値を決めるのは神様だからです。同じ一ドラクマでも、持つ人の価値観によってその重要さが違いました。この世のものの価値観というのは、その人が決めるのではなく、周りが決めます。この世のものの価値は、その人が決めるのではなく、周りが決めます。私にとって大切であっても、他人にとっては無価値と思えるようなものがあります。この世界の価値観とは、そういうものです。また同じ価値のあるものでも、持つ人の価値観によって大切さが違います。では、あなたの価値は誰が決めるのでしょうか。あなたの価値はあなたが決めるのではなく、周りが決めるのでもなく、実に神様が決めるのです。他人にとっては一ドラクマの価値しかないようなものですが、神様にとってそれは宝石以上の価値があるのです。しかし、この一ドラクマの価値は、神のもとにあってこそ宝石のような価値がありますが、神の手元から離れるときに、この世の価値としてのただの一ドラクマとなってしまうのです。あなたは神様のもとにあるでしょうか？それとも、この世の価値観のもとにあるのでしょうか。あなたの価値は、この世の価値観では測れないほど尊く、神様にとってはかけがえのない価値を持っています。あなたの価値は、人々が認める以上の価値があります。それはイエス・キリストが十字架によって命がけで愛したほどの価値があるのです。あなたの価値は、あなたが決めるのではなく、他人が決めるのでもなく、神様が決めるのです。その神様にとってあなたは、ただの一ドラクマではない、宝物のような存在なのです。二つ目に教えられたいことは、神の国にとってあなたの価値は、重要である、ということです。このドラクマは、全部で、10枚ありました。そのうちの1枚が失われたのです。先の 100匹の羊のうちの1匹とは違って、まあ、10分の1枚ですから、まあ、こちらの方が持ち主にとっての重要度は高いのですが、まあ、それでも残りあと9枚手元にあります。まあ、9枚あればいいやと考えるのが世の中の価値観です。1枚失われるのと9枚失われるのとでは違います。1枚よりも9枚の重みの方が優先されるのがこの世の中です。しかし神様にとってあなたは10分の1枚の存在ではないのです。神の国にとってあなたという存在はなくてはならない、かけがえのない存在なのです。で、ある解説によりますと、この1ドラクマというのはただの銀貨ではなかったと言います。昔は女性がドラクマ銀貨を紐でつないで首飾りにしていたと言います。で、なぜ10枚なのかと言いますと、結納品として婚約者から贈られたものだと言います。10枚の銀貨をつなげて首飾りにして結納品として贈る。まあ、このドラクマ銀貨は今でいう婚約指輪に当たるものだったのです。そうなりますと、愛するフィアンセからもらった婚約指輪をなくしたとなりますと、必死になって探すのは当然です。見つかるまで家中を捜索するのは当然のことなのです。それほど大切なものなのです。あるいはこれは婚約指輪ではなく、結婚指輪だったとも言われています。結婚関係を証明するもの、自分と夫をつなぐもの、あるいは花嫁道具、嫁入り道具の一つとして母親が準備してくれたもの、母親もまたそれを自分の嫁入り道具として自分の母から受け継いだ、まあ、そういう大切なもの、また母親の形見となるもの、まあ、そのようにですね、このドラクマ銀貨はいろいろと解説されるんですが、まあ、どちらにしてもこのドラクマ銀貨はただの銀貨ではなく思い入れのある大切なもので、1枚なくしたから別の1枚を足せばいいやというものではないのです。お金ではなく思いであり、その失った1枚は銀貨1枚以上の価値があり、お金に換えられない価値があるのです。その一枚は他の一枚には変えられない。その一枚にしかない特別な価値があるんです。神の国にとってあなたは代わりのきかない存在。神の国にはあなたの代わりはいないのです。で、この神の国というのは銀貨10枚でできている大切な首飾りと同じです。この首飾りは一つかけると不完全なものとなってしまいます。一枚かけた首飾りは存在価値が失われてしまいます。半端なものになってしまうのです。その一つがないと全部が役に立たないものになってしまうのです。神の国は10枚の金貨が全部揃って完成なのです。ですから、あなたの存在が神の国にとっては必要なのです。今15章読んでいますが、前の章の14章には、盛大な宴会を催した主人の話がありました。まあ、これが神の国に例えて話されていたのですが、宴会の準備が整い、皆を迎える時刻になったんですが、まだ宴会の席が空いていますと言ったしもべに対して主人は、人々を連れてきて私の部屋をいっぱいにしなさいと言われました。まあ、いっぱいということは席が一つも残らず皆満たされるまでということです。一つでもその席が空いている間は神の国の祝宴は始まらないというのです。今神の国のこの祝宴の座席は一つ一つ埋められていっています。一 つも残さずにその席が埋められるまで、この神の国は実現しません。その座席が全部埋まるときまで、神様は一人一人を神の国の祝宴に招待し、一人一人を探し求めておられるんです。そのうちの一席はあなたの席なのです。あなたがその座席に座るまで、神の国は完成しないのです。しかし三つ目に教えられたいことは、あなたは神のもとから失われた存在だということです。この15章には、いなくなった、なくしたということが5回も6回も繰り返し言われています。また、放蕩息子の話では、このいなくなったという表現を、死んでいたと言い換えています。このいなくなった、なくしたという言葉は、まあ、言語では、中心を失ってしまって、滅んでいく、中心を失ってしまって滅んでいくという、そういう意味があります。羊で言うならば、迷った一匹は放っておけばやがて死んでしまうということです。放蕩息子も親元を離れて死んでしまったということです。この銀貨をなくしたことも、放蕩息子がいなくなったことも、同じ言葉が使われているのです。神のもとから離れた私たちは、その存在価値を失ってしまいました。私たちのうちにある中心を失ってしまい、滅んでいくばかりだったのです。神のもとから離れた私たちは、光である神のもとから離れた私たちは、暗闇の中に落ち込んでしまいました。そのままだと永遠に失われたままで、やがて滅ぶしかなかったのです。二度と神のもとに戻ることのできない存在だったのです。しかし神様は、まことの光であるイエス様をこの世にお使わしになりました。神様はイエス・キリストという本当の光をこの暗き世に送ってくださり、この世をまことの光によって照らしてくださいました。このキリストの光によって照らし出されて初めて私たちは自分の姿が見えてくるのです。自分がどんなに惨めなものか、どんなに迷っているものか、このままではどうしようもない、罪に死ぬしかない、いやもう死んでいる状態だということがわかるのです。神に愛される価値もない、たった一ドラクマの価値しかないものなのです。しかし神様は、ご自身のもとから迷い出たものを一方的に探し出してくださったのです。私が自分から神に立ち返ろうとしたのではありません。地面に落ちたコインは自分から財布に戻ることはできません。それと同じように、私が神を求めたのではなく、神の方が一方的に私を探し求めてくださったのです。世の中には私の代わりとなるものがいくらでもいるのに、神様はこの私を求めてくださったのです。それは私という人間に自分自身にそれだけの価値があったからではありません。自分には一ドラクマの価値しかありません。しかも世の中にはこの一ドラクマで溢れ返っているのです。では神様はその一ドラクマで溢れ返っている器から適当に一枚を取り出して救おうとされたのでしょうか。そうではないのです。その中からあなたを見つけ出し、あなたを選んでくださったのです。みな同じ一ドラクマなのにです。それは私たちには理解できない神様の一方的な恵みとしか言いようがないものです。愛する価値のないものを神が愛してくださった。神からの一方的な恵みなのです。そして見つけ出したら心からそれを喜んでくださるのです。 15章の9節。見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて、一緒に喜んでください。なくしたドラクマ銀貨を見つけましたからと言うでしょう。四つ目に教えられたいことは、神は私を喜んでくださる、私の存在を喜んでくださるということです。この女性が部屋に明かりをつけて、家中を掃いて、ついにその銀貨の鈍いきらめきを見つけたときに、ついにそれが再び彼女の手に戻ったとき、この人の喜びがどんなだったか、それは想像するに難くないことです。お金に代えがたい、一番大切にしていたものをなくして、再びそれを見つけたときの喜びです。この見つけるという言葉は、ギリシャ語ではヒューリスコと言います。アルキメデスという学者をご存知でしょうか。アルキメデスの法則で有名な数学者です。彼がそのアルキメデスの法則を発見した時の逸話があります。アルキメデスの生きていた時代には、錬金術というのが流行っていました。人々は何とか金を作り出そうと、金に鉛を混ぜたり、銅を混ぜたりする錬金術というのを試みたのです。ある時、王様が金細工人に純金を渡して王冠を作らせたのです。しかしその金細工人が錬金術を使って金に混ぜ物をして、王様の純金から一部の金を盗み出して、そして偽の王冠を作り王様に渡したという、そういう噂が広がったのです。そこで王様は学者を呼び出して、その王冠が本物の純金かどうかを調べさせたのです。ただし、王冠を壊したり傷つけたりしてはいけないと王は命じたのです。それを命じられたのがこのアルキメデスでした。この王冠、とても素晴らしく、繊細にできた、作られた王冠です。見た目では全くそれが本物かどうかはわかりません。それが純金、純粋な金でできた王冠なのか、金に混ぜ物をした王冠なのか、全く見た目にはわからないのです。それが金か純金か、重さを測ってもわかりません。それをどうやって調べるかというと、その金の王冠を溶かさないと、それが純金かどうかはわからないのですが、王冠を壊したりしてはいけないと言われていますので、そうやって調べることができません。それが唯一の見分ける方法なんですが、それができずに困っていたのです。どうやったらこの王様の王冠が本物かどうかを見分けることができるのか。困り果てたアルキメデスでしたが、ある日、公衆浴場に行って、お湯が満ちている湯船にザブッと入ったところ、そこからお湯がザーッと溢れ出たのを見て、その瞬間彼はひらめき、金を見分ける方法を発見したのです。浴場から飛び出したアルキメデスは、見つけた、発見したと叫びながら裸で走っていったと言われています。その時のこの見つけたというアルキメデスの喜び、この見つけた発見したという言葉が、先ほど言った同じギリシャ語のヒューリスコの発展形であるエウレカだったと言われています。私たちが神様のもとに立ち返るとき、神様も私たちを見つけたと喜んでくださるのです。15章の10節、あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。この女性は、なくした銀貨を見つけた喜びを、一人で喜ばずに、友人を呼んで、共に喜び、一緒にお祝いをしたというんです。ですね、別の話によりますと、この女性はなくした銀貨を見つけたその喜びを、友達と一緒に喜ぶときに、パーティーを開いて一緒にお祝いをしたというんです。 明らかにですね、見つけた1ドラクマ以上のお金を使ってお祝いをして喜んだという、そういう話があります。それだけこの女性は喜んだのです。そしてその喜びを自分だけのものにせずに、友人たちと分かち合い共に喜び合ったのです。神にとってはあなたが喜びなのです。あなたが助かえることが神の大きな喜びなのです。まずはあなたがそれを知ることです。あなたが神のもとに立ち返り、神の喜びとなることです。そしてあなたもその喜びの中に入り、神に立ち返ったことを喜ぶのです。まあ、今日はですね、本来ならば6月の第一主日で聖餐式です。まあ、聖餐式こそ私たち教会の家族がですね、神の家族が共に救いを喜び合う、まあ、そのような時でありますが、まあ、今は集まって聖餐式を共にすることができません。まあ、4月の第一主日にはその喜びを皆と共に実際に集まって喜び合えることを願っています。まあ、今はですね、心の内にその喜びをかみしめたいと思います。私たちは人生に喜びがないと生きていくことはできません。喜びとは人生の力であり、生きる力です。喜びがあるから私たちは悲しみを乗り越えることができます。不幸を乗り越えることができます。しかし世の中の喜びというのは私を喜ばせ続けることができません。私を一生喜ばすことのできるものはこの世には一つもありません。世の中の喜びはすぐに喜びが失われてしまうものなのです。私たちはこの世の中の喜び、一時的な喜びで自分を満たそうと思います。しかし、その一時的な喜びで自分を満たそうとするから、いつになっても本当に喜びが、私たちの心が満たされることはありません。まあ、失われた状態というのがですね、中心がなくなってですね、滅びゆく状態だということを先ほどお話ししましたが、まさにですね、私たちの心というのは中心がぽっかりと穴が開いた、中心が失われたような状態です。その中心を埋めるためにですね、いろんなこの世のもの、この世の喜びでそれを満たそうとするんですが、一時的であって一向に満たされることはありません。しかしある人は言いました。神様は私たちをそのように作り、その中心をイエス・キリストによって埋めることができないならば、本当に喜ぶことができないように私たちを作られたと言いました。私たちのこの欠けを、私たちの中心のそのぽっかり開いた穴は、イエス様によって埋めることができるのです。この本当の喜びというのは神から来ます。本当の喜びは神様のくださる大いなる喜びです。この喜びは神によって見出された喜びです。神様にとっては見出した喜び、私たちにとっては見出された喜びです。神の元から離れた者が神に立ち返る喜びです。死んでいた者が生き返る喜びです。滅ぶべき者が永遠の命へと移された喜びです。この喜びは決して取り去られることはありません。一生私を喜ばせるものです。しかし、間違ってはならないのは、この喜びは主にある喜びです。イエス・キリストにある喜びです。この主から離れてはこの喜びはありえません。パウロは言いました。いつも主にあって喜びなさい。私たちは この喜びを別のものに変えることはできません。神から離れて本当の喜びはありえないのです。そして私たちはこれを与えてくださった神様を、イエス・キリストを喜ぶのです。これが私たちクリスチャンにとって、救われた者にとっての最大の喜びなのです。有名なキリスト教の信仰問答に、人の生きる目的は何かという問いに対して、永遠に神を喜ぶこととあります。人の生きる目的は永遠に神を喜ぶこと。私たちは神のもとに立ち返って、初めて自分の本当の価値を知り、神のもとに立ち返って、初めて自分の生きる目的を知ることができるのです。そして私たちは、この神様のもとで、本当の喜びに預かるのです。私たちは、この神様のもとに留まり続け、私たちを見出し、私たちを喜び、私たちに生きる目的を与えてくださった神様を、永遠に喜んでまいりたいと思います。それではお祈りいたします。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。あなたから離れてしまった私たちでしたが、あなたの方から一方的に私たちを尋ね求めてくださり、見つけ出してくださいましたことをありがとうございます。この日本には多くの人がいるというのに、まずこのようなものを探し出してくださったあなたの恵みに感謝いたします。この日本には100匹の羊のごとく、まだ神様を知らない 99% の人たちがいます。この福音を知らない方々、神様を見出す喜び、救いの喜びを知らない方々に、どうぞこれをお伝えすることができますようにお助けください。神の国を完成させるために、失われた一ドラクマを探す、そのような働きを私たちもすることができますようにお導きください。そのためにまず、私たちが見出された喜び、この救いの喜びに生きることができますように、あなたを喜びとして、今週一週間も歩ませてください。このお祈りを、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。